ご理解第48節我が子の病気でもかわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。言うことを聞かぬ時にままよと思うて放っておくような気になって信心してやれ。おかげが受けられる。ままよと思うて放っておくような気になってということは自分の欲や情を捨てた姿ですから神様に十分の働きがいただける場を作るようなものです。その上、信心してやれとは、いよいよ信心を進めてゆけということです。四十八節とはいつもがおかげのチャンスというふうに思います。常平生がこの気持ちにさせていただくなら、間違いないご神徳が受けられます。間違いないご神徳が受けられますと。そのご神徳が受けられるような信心とはどういうことだろうかと思いますね。師匠坪宗一郎氏は信心とはありがたくなる稽古だと教えてくださいます。またある先生などは一日に千遍ありがとうを言う運動あるいは3000遍ありがとうを言う運動を提唱しておられる方もおられます。あるいはその10万回あるいは100万回ありがとうと言ったらがんが治ったという方もおられるようです。あるいはそのありがとう運動というのでしょうか、ありがとうと言いましょう、ありがとうございますとまあ言いましょうというのでしょうか、思いましょうというのでしょうか、そういうありがとう運動というようなことを提唱しておられる先生もおられるようです。その同じありがとうとありがたくなるということでもご神徳が受けられるであろうそのありがたくなりようというのとこういうありがたさではいつまでたってもご神徳は受けられないだろうというありがたさの少なくともこの2つがあるようですね。今朝その教えていただきますことはそのことなのです。ありがたくなる稽古だ、信心はありがたくなる稽古だと言ってありがたい、ありがとうございますと言っておってもそう思うておってもそのありがたさではいつまでたってもいわゆる信心が進むということはない、ありがたさがあるわけです。それはどういうありがたさかというと例えば私どもが難儀なことになります。そしてその難儀から抜け出したいと思います。そしてその難儀からまあ神様にお願いをいたしますね。どうぞおかげを授けてくださいと、そして神様から助けてもらう、おかげをいただく、あるいは願い事をする、願い事をしてその願い事が叶う、あるいは病気をしたら病気を治してくださいと願う、そしてその病気を治してもらう、まあ願い事が叶うというようなものでしょうかね。そういうそこの自分の思い通りになったことがありがたいというありがたさですね。例えばまあ何と言いましょうか、甘いものが欲しいというそこに甘いものが与えられた、そしてああ美味しい、甘いものをいただけてありがたい、あるいは辛いものが欲しい、あ、神様から辛いものをいただいた、ああありがたい、この願い事が叶った、この病気災難をよけてもらったありがたいという、その何と言いましょうかね、自分の身の上に起こってきたことに対してのありがたいという心ですね。何かをもらったからありがたい、あるいはその何と言いましょうか、 自分の願い事が叶ったからありがたいと、その何かをもらったとする、そのもらったものですね、例えばバッグならバッグをもらったとしましょうか、そのバッグをもらったことがありがたい、まあお金でもいいですけれども、そのお金が例えば儲かることでもそうですね、1万円儲かったことがありがたい、100万円儲かった、その100万円ここにお金があるのがありがたいという、そのものに対する、あるいは出来事に対するありがたいと感じる心、自分の願い通りになったそのことに対するありがたいと感じる心、こういう心が百遍千遍万遍重なったとしてもお得をいただくということにはあまりつながらない。それはなぜか、それは自分がありがたがっている、あ、そのありがたいも、その何と言いますかね、都合の良くなったこと、そのことだけにありがたいと感じているありがたさだからですね。何か物をもらった、その物に対してありがたいと感じている、物をもらったこと、その物に対して、100万円もらったらその100万円がありがたいというありがたさですね。このありがたさでは信心の進展にも徳にもつながらないということです。そういうありがたさはそれこそ千遍万遍体験したとしても信心の成長ということにはならない。ではどういうものがお得ともなり信心の成長ともなるありがたさなのか、それはそこに神様のご親切というものを感じて、そこにありがたさを感じるありがたいでなければならない。そういうありがたさが育ってこなければならないということなのですね。例えば私どもの願い事が叶う、その願い事が例えば A に行きたい、 A の方向に行きたい、そしたら A の方向に行けるおかげをいただいた、 A の方に行けてよかったと、その A の方に行けたことに対するありがたさではなくて、その A の方に行けるようにしてくださった、そのおかげを授けてくださった神様のご親切、神様のお働きに対するありがたさ、それを感じていかなければ意味がないということなのです。信心の進展がない。そのものをもらって、そのものに対するありがたさがどれほど育っても一切信愛ということは体得できませんね。そのものをもらって、そのものをくださる、ああ神様が、神様のご親切でこれをくださった、神様が働いてくださって願い事が叶った、神様ありがとうございます、神様がこのお働きをしてくださったおかげでこういうおかげをいただくことができたと、まあその神様のご親切、神様のお心というものですね、その神様の親切な神様のお心に対してありがたいという心が育ってきて初めて、なんとまあご親切な神様であろうか、なんとまあ慈愛あふれる それこそ私を愛してくださっている神様なのだ。その神様の愛の現れがその形としてこういうおかげとなって現れてきているのだと、そのおかげというその形のもう一つ向こうにある神様のご親切、お心、愛というものを感じ取らせていただいたときに初めてご神徳もいただけれるような信心ということになるのではないでしょうかね。そしてそこに初めて一切が親愛だと感じ取れる心もいよいよ育ってくるということになりますね。ただ味がたくなればよい、ただ味がたさを追求すればよい、ただ信心とありがたくなる稽古だというのではないということです。ただありがたくないさえすればよいというのではない。神様のそのご親切に触れること、神様のそのご親切がありがたい神様だなという心がいよいよ育ってこなければ、育つような味がたさをいただいていかねばならない。そういう味がたさが育ってこなければならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。